知識14章10節から20節。彼の父がその女のところに下っていったとき、サムソンはそこで祝宴を催した。若い男たちはそのようにするのが常だった。人々はサムソンを見たとき、30人の客を連れてきた。彼らはサムソンに付き添った。サムソンは彼らに言った。さあ、あなた方に一つの謎を書きましょう。もしあなた方が7日の祝宴の間にそれを解いて私に明かすことができれば、あなた方に雨布の着物30着と晴れ着30着をあげましょう。もしそれが私に明かすことができなければ、あなた方が雨布の着物30着と晴れ着30着等を私にください。すると彼らは言った。あなたの謎をかけて私たちに聞かせてください。そこでサムソンは彼らに言った。食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た。彼らは3日経ってもその謎を明かすことができなかった。4日目になって彼らはサムソンの妻に言った。あなたの夫を口説いてあの謎を私たちに明かしてください。さもないと私たちは火であなたとあなたの父の家とを焼き払ってしまう。あなた方は私たちから剥ぎ取るために招待したのですか？そうではないでしょう。そこでサムソンの妻は夫に泣きすがっていた。あなたは私を憎んでばかりいて、私を愛してくださいません。あなたは私の民の人々に謎をかけて、それを私に解いてくださいません。するとサムソンは彼女に言った。ご覧、私は父にも母にもそれを明かしてはいない。あなたに明かさなければならないのか。彼女は祝宴の続いていた7日間、サムソンに泣きすがった。7日目になって彼女がしきりにせがんだので、サムソンは彼女に明かした。それで彼女はその謎を自分の民の人々に明かした。町の人々は7日目の日が沈む前にサムソンに言った。蜂蜜よりも甘いものは何か。おじしよりも強いものは何か。するとサムソンは彼らに言った。もし私のメスの子牛で耕さなかったなら、私の謎は解けなかったろうに。その時、主の霊が激しくサムソンの上に下った。彼はアシュケロンに下って行って、そこの住民30人を撃ち殺し、彼らから剥ぎ取って、謎を明かした者たちにその晴れ着をやり、彼は怒りを燃やして父の家へ帰った。それでサムソンの妻は、彼に付き添った客の一人の妻となった。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日この箇所から私たちが何を学ぶべきでしょうか。あなたが私たちに、主よ、この早朝あなたの御前に集い、あなたの御言葉を慕い求め、あなたに聞こうとする礼拝者たち一人一人に教えてください。語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。ただあなたの命にのみすがるものであり、決して罠にかかることがないように、知恵を、啓示の霊を私たちのうちに豊かにしてくださいますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。 サムソンは昨日の箇所では本当に信じられないようなことをしました。ね、ライオンをもう小ヤギでも引き裂くように引き裂いて、そして後にそのライオンのところに行ってみると、蜂がそこに巣を作っていて蜜を滴らせている。で、本当にこの様からイエス・キリストのご性質を私たちは見ることができたんですけども、で、サムソンはですね、その獅子と蜂蜜について、彼はそれを、ね、謎かけにするんですね。サムソンは、この獅子から救い出されたこと、また獅子を引き裂くような力が与えられていること、それに甘んじてですね、もうライオンから救われたということも、またそのような力が与えられたということに対する感謝もなく、その相変わらず、ね、自分の道、本当に自分の目に美しいと見た女をめとって、それで、その行いを改めなかった。で、そればっかりか、そのことをですね、結婚の、その余興に、それを、用いる、ということをしました。もう本当に普通に見れば、その神様の戒めをないがしろにして、軽んじて、まあ、そういうことを、することについて、本当に、獅子として、ね、この獅子記、神様から離れている様がどんどんどんどん、それが無垢になっていく、どんどん時代を下っていくごとに人のそのありさま、心の状況がどんどん悪くなっていくのを見るんですが、でもそれでもかろうじて主はですね、この獅子、まあ、サムソンに対して憐れみを閉ざすことをしておりませんでした。サムソンに主の霊が激しく下るということ、それによって彼が力を得て、力を発揮して、あらゆる危機から救い出される。まあ、もっとも、神様はこのサムソンのその愚かさをも用いてですね、身旨を成し遂げること、それをしておりました。神様の身旨は、ペリシテ人との間で、イスラエルの間でことを起こそうとしておられる。まあ、この4節に書いてあるんですけども、ですから、このサムソンのその愚かさを用いて、なおかつサムソン自身を、ね、このもう本当に違法の女につくということが、どれほど苦々しいことか、懲らしめもなしつつ、神様の身旨を成し遂げ、イスラエルの益を図っている。本当に主は一石二鳥、一石三鳥の、そのことをなさるんですね。サムソンはそのことを知りませんでした。サムソンとしてはもう自分で、この気に入った女をめとりたいということ、また、本当に、面白おかしく生きたい、そういうことをしている。でも、結局ですね、彼自身、そのことが、彼自身苦々しい思いをさせることになってしまいます。で、この結婚の祝宴、まあ、7日間続くんですけども、その時に、サムソンはペリシテの人々と相対しました。で、ペリシテの人々は、サムソンを見た時、30人の客を連れてきました。で、それで、サムソンに付き添わせたんですけども、サムソンはそれで、まあ、彼らに一つの謎をかけましょう。で、まあ、かけごとを、ね、深けるんですね。で、しかもその賭けごとの、その、内容、それは、もしこちらが、ね、サムソンが勝てば、天布の着物30着と、晴れ着30着をあげましょう。ね、本当はサムソン一人に対して、その、晴れ着30着と、天布の着物30着、随分と、また太っ腹と言いますか、まあ、恐れ知らずと言いますか、そもそもサムソン持っていないんです、それを。そんな資産もないければ、晴れ着とか30着を持っていない。でもそれでも、ね、まあ、この賭け事をする。まあ、よっぽど自信があって、で、人儲けしてやろう。まあ、そういう意気が伺えますね。賭け事も好きな、そういう獅子、神の使い。まあ、ちょっと あまり考えがたいんですけども、でもサムソンは、そのようなものでした。 で、それで、相手のペリシテ人たち、ね、30人います、向こう側は、ね。サムソンは1人、もし負けたら30着用意しなくてはならない。まあ、合計60着ですね。で、それに対して相手は30着いますので、まあ、1人頭は2着用意すればいい。ですから、本当に圧倒的に賭けの内容をすれば、からすれば、まあ、サムソンの側に、本当に、不利と言いますか。まあ、ただし、サムソンは、絶対この謎かけは、ね、解かれる前という、そういう自信があったから、まあ、かけたんです。で、それで相手のペリシテ人たちもその、賭けに乗りました。まあ、謎かけですね。で、その謎かけの内容が、まあ、14節にある通り、食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た。まあ、ここの言葉だけでは分かりづらいんですが、要するに、じゃあ一体この食らうものとは何だ、甘い食べ物とは一体何か、そういうことですね。で、それで、このペリシテ人たちはこの謎かけを受けても3日経ってもその答えは、全然見当もつきませんでした。分からなかったんです。サムソン自身、まあ、獅子を引き裂いた。そしたらそこから甘いものが出た。もう本当に意外中の意外、そのような体験。確かに人にはですね、そんなことはわからないんです。どうして強いもの、ね、ライオン、それを人が引き裂くことができて、しかもその強いライオン、その死体から甘い蜜が出てくるのか。本当に人間にはわからない。普通の人間にはわからないことです。イエス様もですね、本当に人の目にはわからないこと、人も思いもしなかったこと、人の心に浮かんだこともないような謎かけを人類に対して、ね、するんですね。人類が始まって以来、一体誰が、ね、人類を救う救い主というものが、ね、人によってほふられて、そしてそのほふられたことによって勝利を得る、そのような知識、一体人の誰が、ね、想像したことでしょうか。本当に、主がしてくださったこと、それは誰も予想のできないようなことです、ね、目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないようなこと、それを主はしてくださいました。同じようにこの知識においてサムソンは謎かけをする。それは人が誰も思いもよらないことでした。で、それで3日経っても彼らはその謎を解くことはできなかったので、今度ですね、このペリシテ人たち本当に姑息な手段を用います。まあ、4日目になって彼らはサムソンの妻に言うんですね。もう夫に対してはもう何も言えない、ね、ちょっと正攻法ではその謎は解くことはできない。3日目になってもそれはもう全くもってダメだったから、4日目になるとですね、ペリシテ人たちはこのサムソンの妻に言うんです。で、あなたの夫を口説きなさい、あの謎を絶対に夫から旦那さんから聞き出せ、でなければあなたとあなたの父の家を火で焼き払ってしまう。もう本当脅しですね。彼女自身を焼くだけではなく、彼女の父の家も火で焼いてしまう、そういう脅しです。これこれをやれ、さもなければお前とお前の家族も殺す、というような脅しですね。これが、まあ、ペリシテのやり方なんです。まあ、あのカナン人たち、ね、もう本当に自分の利益のためには、そういう人の命なんてどうでも思ってはいない。で、しかも、何が惜しいかって、晴れ着と、ね、天布の、ね、それぞれ30着ずつ、それを払いたくないから、ね、それを払うぐらいだったら、この女一人と女の家の火で焼く、それを、まあ、天秤にかけて、それ平気でですね、それを実行しようとする。まあ、これが、あの、ペリシテのやり方であり、サムソンが、ね、結婚しようとした相手の国のその流儀です。本当に神様を恐れない流儀の国は、こういう姑息な手段をするんですね。 神の民は本当にこのようなものと、ね、結託したり連合したり結婚したり、そういうことをしてはならないものです。サムソン自身も本当にこのことによって、戒めを受けて、そしてそこから立ち返るべきでしたけれども、まあでも、結局のところそれはしないんですね。で、それで彼女は、サムソンに泣きすがって言うんですね。あなたは私を憎んでばかりいて、愛してくださっていない、ね。あの謎の答えは一体何ですか、ね、それを教えてください。もうずっと問いかけて、行くんですけれども、でもサムソンはですね、しばしの間、ね、それを耐えます、ね。私はこの謎を父にも母にも明かしていない。なんであなたに明かさなければならないのか、言うんですけれども、でも彼女は、ね、祝宴の間中ずっとですね、サムソンに泣きすがって、もう涙を流して、答えは何ですか、答えは何ですか、そういうふうにして、そしてついに4日目から5日目、6日目と、で、この7日目、最終日ですね。最終日になっても、彼女は今度はしきりに、せがんだ、17節になりますね。本当に男性というものは、女性のそういう、ひっきりなしの、もう本当に感情的に泣いて、涙を見せて、そういう、攻撃といいますか、それに弱いものです。箴言に書いてありますね。あの、長雨の日に滴り続ける雨漏りは、争い好きな女に似ている。女の雨漏りの滴り攻撃といいますか、そのようなことを男性は、もうそれを死ぬほど辛い、苦しい思いになってしまうんですね。箴言の27章、15節と16節を見ますと、それが書いてあります。箴言の27章の15節と16節。長雨の日に滴り続ける雨漏りは、争い好きな女に似ている。その女を制する者は風を制し、右手に油をつかむことができる。そのような争い好きな女、滴り続けるような女を、それを制する者は風を制することができる。あるいは手に油をつかむことができる。油、もうつかむことできないですね。そんな液体、滑らかな液体、握りしめても滴り落ちるだけで。でも、そのような女を制する者は風を制し、右手に油をつかむことができる。サムソン自身はですね、ペリシテの男を、ね、何百人何千人単位で襲いかかってきても、サムソンはびくともしないんですが、でも、サムソンは女にはびくともしてしまうんですね。女によって身を滅ぼしてしまいます。本当に、ね、神の民、特に女に、まあ、女性にとっては男性ですね。異性に本当に気をつけるべきですけれども、でもサムソンはそれを、ね、しませんでした。結局彼女があまりにもしつこくせがむので、謎を7日目に明かしてしまうんですね。もうあと24時間耐えればもう乗り切れたはずなんですけども、でもこの女のその滴り攻撃に彼は敗れてしまいました。で、それで結局教えてしまって、結局ペリシテ人たちはですね、その謎の答えを言うんですね。蜂蜜よりも甘いものは何か、お乳よりも強いものは何か。で、まあ、答えられてしまったサムソンは、本当にこのペリシテ人のたちのその流儀、この姑息で、卑劣なことを厭わない、平気でやってのける、それに、まあ、怒りを感じたはずです。もし私のメスの子牛で耕さなかったら、私の謎は解けなかったろうに。で、それで、その時ですね、主の霊が激しくサムソンの上に下りました。で、すると、彼はアシュケロンの方に下っていて、まあ、要するにペリシテの別の領土です。ペリシテ人の他のペリシテ人のところに行って、そこの住民30人を撃ち殺し、そして彼らから剥ぎ取って、で、それで謎を明かした者たちにその晴れ着をやりに行った。 これもまたちょっと尋常ならざることですね。一人でもって30人もの別の町の者たちを撃ち殺して、それから剥ぎ取って、でそれで謎を明かした者たちにその晴れ着をやる。もう本当に約束を、ま、守る律儀という、ま、言いますか、それとも、まあ、野蛮と言いますか、まあ、とにかくそのようなことをしてですね、彼は怒りを燃やして父の家に帰っていきます。要するにその女性をペリシテの地に置いて自分の家に帰っていくんですね。まあ、それで20節見ますと、サムソンの妻は彼に付き添った客の一人の妻となった。まあ、結局その女性、ね、婚約期間、7日というその婚約、結婚の祝宴の、ね、最終日にもう別れになってしまって、そういうわけで、まあ、結婚が成立せずということで、彼女は別の男に、ね、嫁いでいくことになりました。本当に、このサムソンのその気性といいますか、果たしてこれで獅子が務まるんだろうか、思えるようなことですけれども、でも、まあ、サムソン自身これによって、まあ、戒めを受けて、でそれでもう穏やかにもう自分のためにイスラエル人から女性をめとって、で正攻法でその力でもってペリシテと相対していけば良いところを、でもサムソンはですね、そのようなことをしないで、イスラエルのためというよりもあくまでやっぱり自分のためにその力を用いるんですね。で、まあ、その15章以降も引き続きその物語が続くんですけれども、本当に、ね、サムソン自身、この強い力が与えられているにもかかわらず、ね、彼その戒めをないがしろにして、相変わらず自分自身のために力を使う。でもそれでも主は憐れみを突きさせることなく、彼を、ここぞという時に主の霊を送って、それで彼を救い出す。その力、彼自身ですね、なじり人として主に捧げられていたわけですけれども、本当になじる人としても彼は、死体に触れてはならないっていうなじる人の、ね、制約 もう早速ここで、ね、自分の殺した獅子、ライオン、そこから、ね、なんかそこに溜まってる蜜を、取って、自分自身で食べたりとか、ね、まあ、その後にはロバの顎骨を、ね、それを掴んでそれで戦ったりとか、まあ、いろいろするんですけども、それに、まあ、なじる人、ブドウの実からのものを、まあ、取って食べてはならないはずなんですけども、でも、ね、彼自身ブドウ畑の中に入っていって、あのティムナのところのブドウ畑に、5節に、ね、ありますね。ブドウ畑にやってきたところ、ね、一頭の獅子が吠えたきりながら、ね、何しにブドウ畑に行ったのか、ブドウの実を取って食べたり、していたかどうかわからないんですけども、それとか、とにかく彼自身本当になじる人として、また獅子としての自覚、それに乏しいものだったんですが、でもそれでも、ね、決定的なことを彼はしていなかったので、何度でもその死の霊が激しく下って、彼自身を用いて多くのペリシテ人を殺すということをしていきました。でも本当に私たちはですね、そのような用いられ方はしたくないですね。せっかく神様から与えられている力、賜物、特権、サムソンの場合はその力が賜物でした。でもそれを本当に自分のために乱用するではなく、本当に神様のためにと、また神の国の生徒たちのためにそれは用いるべきであって、決して自分の肉欲の満足のために用いるべきものではありません。でも神様はそれでもサムソンのその賜物を用いて、彼自身の意図的でないにかかわらず、このペリシテを撃つということに用いました。私たちは本当にそのような用いられ方ではなく、本当に自ら主を愛し、主の教えを喜びとして、ね、昼も夜もそれを口ずさんで、そして歩んで、 悪いものの道に歩むことなく、本当に主の道に歩んで、もう正攻法で、ね、正当な祝福をいただきつつ歩んでいく、ね、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たち自身、この身に滅びを招くような欲望に駆られて、欲望におびき寄される、そのようなことがないように、ただ日々あなたの御旨に従って歩み、あなたの御言葉を愛して、幸いな道を歩みつつ、この世の旅路を歩んでいくものでありますように。あらゆる主よ、誘惑から私たちを遠ざけてください。試みに合わせないで、悪より救い出してください。ただ、あなたの御言葉を愛して、そして正当に祝福をいただきながら歩んでいく私たち一同でありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に主の道を軽んじて歩むべきではない。主の御声を聞きながら、主の御旨を知った上で、私たちの歩みが一つ一つ歩まれ、そして主よ、本当に御心にかなったものとして歩まなければならないということです。サムソンは本当に生まれながらあなたに選ばれたものです。そして生まれながら主にあって計画の中に収められて生まれたものです。このようなサムソンが、主よ、あなたの御心にかなった働きをすることができず、自分の意のままにいろんなことをしてしまい、その失敗の中にあって、その自分の人生を終えるということです。主よ、私たちに自分がなんでこの地上に生まれてきたのか、なんで自分が救われてクリスチャンになっているのか、なんで今自分は御言葉の中で養いを受けているのか、なんで今自分はこの地上において生きているのか、こういったことを本当に事細かく主の前に置いて、主を祈り、そして悟される私たちでありますように、私たちに今生きているその意味合いを、その意義をあなたに問いでいただいて、その正確な答えを得て生きるものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。その意味合いを知らずに生きてしまうと、あり余ったその力を私たちは間違ったところに使ってしまい、そして主よ、私たち自身も困り果て、主よ、あなたのその身群れも困り果てるようなことになってしまいます。この四式の中を今あなたは歩ましてくださっています。このサムソンを内も外もしっかりと私たちが学び、そしてサムソンが神と人の前で主よ失敗してしまったそのすべての事柄から私たちは遠ざけることができますように、そして御心にかなったものとしてあなたの計画をこの手でこの足で私たちに与えられている御言葉で成し遂げていくことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あり余っているその力を、そしてその知恵を、あなたの御言葉を使えていくために、あなたの御言葉に栄光を捧げるために使う私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日のサムソンのありさまを見ながら、とても苦々しい思いをしました。主よ、 私たちの歩み方を通してこの苦々しい歩みをすることがありませんように、私たちを助けてください。そしてキリストにあって、人にもあなたの御国にも本当に有意義な人として歩むことができますように、私たちを助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も世界とその中に住む多くの人々がイエスキリストの御名を豊かに信じて豊かに救われますように祈りましょう。そしてあらゆる面において能力をいただき、そして生きているこの地上において人々のために有意義に用いられるべき人々が、その力を知恵を自分自身のためにとか、あり余っているその力を良くないところに使って、そして人にも自分にも失敗をそれもたらすことがないように、今日も祈っていきたいと思います。私たちの知恵、力、権威、威力はキリストのために与えられているものです。正しく使い、そして主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきましょう。世界中の権威あるものが、力あるものが、まだ世界中の富を持っているものが、御心にかなった使い道をして、そして主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈りましょう。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストを信じて豊かに救われて、来るべきイエス・キリストを迎えることができますように祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、そして主の御名を褒めたたえることができますように祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて主イエス・キリストの福音を携えて私たちのところに来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音を私たちの父や母が信じて救われ、私たちが救われ、そして私たちの子供たちも救われつつあります。彼らが再びイエス・キリストにあって栄光の働き人として出で立つことができますように、今日も祈りましょう。そして共にイエス・キリストの御名とその福音を携えて、世界の果てに至るまで主の御名を褒めたたえ、また主の御名を伝えることができますように祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国がイエス・キリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けることができますように、そして豊かに許されて、豊かに恵まれて、豊かに主の御名を使えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本中の教会が、日本中のクリスチャンが主イエス・キリストの御名を持って世の光、地の塩となり、そして取りなすものとなって、この国が健やかにされますように、今日も祈りましょう。天聖教会のために祈ってください。今日も主イエス・キリストにあってよく聞いて、よく学び、よく守り行うことができますように、今日も祈っていきたいと思います。